月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
さあ、ではこちらでお知らせのコーナーでございます。
はい。
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評を配信中。はい。まあブログではですね、今日なんかは、
うん、
PV も、
ね、そうそう見れちゃったり
になってますんで。
はい。
またタンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。熊本のあらゆるメディアを巻き込んで月刊ゆきさだえさおを爆進中でございます。
はい。
さてプレゼントでございます。はい。先月のプレゼントは生田勲監督作品女たちは二度遊ぶの DVD、こちらの方は当選者は
シャキシャキさんです。
おめでとうございます
。
直筆のサインを入れてお届けいたします。はい。今月のプレゼントになりますが、うん、生田勲監督作品指先から世界を、
はい、
こちらの DVD、うん、お一人の方に生田監督の直筆サインを入れてプレゼントします。宛先はこちらです。
はい。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。ご応募お待ちしております。
直筆サインが入ってる DVD は世界に1枚だけですか。
そうなんですよ。
もうこの指先から世界、
あなただけのものにな
る。もう今ね、売れっ子になっちゃった北野キーちゃんも、
あ、そうそうです、ね、
出てます。
そうなのよ。はい。
かなぶんやさんも、
そうそうなんですよ。
ぶんちゃんが結構こういい役っていうのかな、これみんな見てもらわないと分かんないですけど、
まあもうね、熊本の人はみんな聞いたことあるような情景が浮かぶっていう、
指先から世界を本月のプレゼントでございます。はい。さて、ジングルの後にですね、
はい、
新企画
ほう
やろうと。
あらま、
突然30分ぐらい前に思いついた新企画を果たして、まあ、生放送でこれができるのかどうかということですね。
頑張ります。
頑張ってみたいと思います。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさお。お相手は私、木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
ということでこの時間からはですね、はい、新コーナーをやってみたいと思っております。
話題がない時にね、こういうことを何やろうかと我々もこう打ち合わせとも思えないような打ち合わせをやってるんですけど、
まあ映画ってどんな風にできるんだろうみたいな話からですね、
はい、
生田監督が、まあ、いろんなストーリーをいっぱいストックしてるんだよと。
そうなんですよね。びっくりしちゃいましたね。
その携帯電話にたくさんあるのを発見いたしました。
はい、その携帯電話くださいみたいな
そのネタをちょっとやりましょうよっていう
ね。
まだどこにも発表してない生田監督のストーリー
を。いいのかなって、
私たちちょっと拙い出演者で、もうやりながらちょっとお届けしたいなと思いますので、はい、それじゃあ、新コーナー、まあ、タイトルはこれ、
タイトルはねないですね。
ない。
アンタイトル。
アンタイトル。
これコーナー編なんだけど、うまく読めるかどうか分かんないですけど、自分の手名で書いた本、ね、はい、あれなんで。
ゆきさだ映画に今後なるかどうかは分かりませんけど、こんな風なストーリーがいっぱいゆきさだ監督の頭の中には詰まっていると、ちょっとその辺を垣間見たいと思います。
全く乾ききっている。潤いをあなたにと歌う化粧品を使えば済むものでもない。私はカラカラだ。最近目が落ちこぼんできた気がする。薬はやってない。でも夜中にサングラスなんてかけてたから、夜回りの巡査に声をかけられた。怪しく見えたんだろうか。でもやけにゾワゾワしてしまって部屋に連れ込んだ。こんなに簡単に男を調達できるなんて思ってもなかった。しかも警官、日本の治安はよっぽどいいんだろう。総理大臣はこの現実を引き合いにして オリンピックを誘致すればよかったのにってくだらないことを考えちゃったから行けなかった。私がさっきコンビニで買ったばかりの濃いお茶を素っ裸の警官は勝手に飲んでいる。
泥棒。
口からお茶をこぼしながら警官を振り返った。実は出会ってからここまで喘ぎ声以外は私が初めて発した言葉がこれだったのだ。警官はまるでダサい連ドラの主人公の芝居をコピーしたような仕草でふと微笑した。私の言葉の意味を警官はどんなふうに捉えたのだろう。私から何を盗んだと思っているのだろうか。
ねえルパン
って思わず口に出してみたくなって声にした。あ、俺藤子好き。
だって私藤子だもん。
だから俺はルパンか。どっちかというと五右衛門じゃね。でも藤子とルパンってやってんのかな。どっちでもいいけど、最近世の中ってどっちでもいいことが溢れすぎてうんざりする。総理大臣もむしろ政党だって AKB のセンターだってあっちゃんでも大島でもどっちだっていい。警官が明かりをつけてパンツを探している。あらわになった痩せた醜い30過ぎの私の体を見ることもなく、ワイシャツに袖を通す警官の顔は五右衛門というより鳩山由紀夫に似ていた。目の細い鳩山由紀夫。これだってどっちだっていいことだ。警官は日本の治安を守るために私の部屋から出て行った。玄関口で振り返り敬礼を期待したけどしなかった。取り残された私の名前は藤子、本名だ。
ということで、
すみません噛みました。
いやいや生でね生でやっていただきました。
噛んじゃいましたね。
緊張しますね。
いやこういう物語がいっぱい沢監督の携帯にストックされてるんですか。
そうなん、どうでもいい物語ですよね。
これなんかやっぱここ何日かの中感な 気分みたいなことなんですか、うん、
今日ですね。
今日書いた。
そうです。
今日です。あの今日ね、あのどこで書いたのかな。書き始めたのがね、朝8時ごろ、8時半ごろ、うん、家を出たんですよね。
はいはいはい。
で、口内が痛いんで、うん、痛いなと思ってな、気を紛らすためにこうなんだろうな、何もないから、うん、何もない時にこう手持ちぶたさんにこう文章を書くんですよ。
へ
え。遊んでるようなもんですよね。
これ一気に書いちゃうんですか、
うんう
ん、
でそうしていくと全く乾ききっている潤いをあなたにと歌う化粧品を使えば済むものでもない、私はカラカラだってまず書いたんです。
ああ、
うん、それ私は誰なのか分かってないです この時点では。
うん、
で最近目が落ちくぼんできた気がする、薬はやっていないってなんで書いたかっていうと、うん、田代正史さんが今日ね逮捕されたニュースがあって結構ショッキングだったんですね。あらーと思ったわけですよ。でも薬はやってないけど自分を気にしてるこの女なんだろうなと。そうすると警官と出会って、警官が怪しいと思った男より以上に警官の方が怪しくて家に連れ込んでセックスをしたと。でなんかこうなんか治安っていいんだろうなって、こんなところで私とセックスしてる時間が夜回りね、巡査さんがね、これ警官の人が聞いたら怒られるかもしれないですけど、まあ映画ってそんなもんだろうなと思って、うん、まあでも総理大臣って現、ね、こんな治安がいいんだったらね、警官がなんか本当はね巡査がこう夜回りしてる間に女の子ナンパして セックスしてるぐらいこの国は治安がいいんですよってなんか世の中に歌えばオリンピックも誘致できるんじゃないかみたいなまあ南アフリカとか大変だったみたいじゃないですか、いろいろ。それに比べれば日本なんてもっともっと怖いことが起こってるかもしれないけどね。まあそれがそれ自体が怖いだろうみたいな、そんなこと思ってたらずっとこう出てきたわけですよ。なんか一番自分の中でこう良かったのはね、ルパーンって思わず口に出してみたくなって声にしたっていうところですよね。なんかね、ルパーンってなんか書いちゃったんですよね。そこからなんか展開していく
書いちゃったんだ
いやちゃんとでも最後ね、藤子が本名だっていうところでああなるほどみたいな、
ね、
ちゃんとなんか物語になってるっていうところが、
そう
面白い。
これたまたま今日やってみましたけど、はい、今後もちょっとどうでしょう。
どうでしょうか、ね、
監督がそんないっぱいねストーリーがあるんだな。
ねえ、ね、ちょっと
あとは、まあ、
シリーズかなんて、
ね、シーナさんが読みこなせるか。
あ、すいません、すいません、ね、突然だったのね、だって。
なんか数年後にね、こういうのが、うん、あ出てきたねみたいな。これなんか聞いたことあったなっていう。よくこういう話を人に話すんですよ。今今日1回目だったでしょ。3、4回目後ぐらいにリベンジさせてもらってもっとこういい文章になってたりとか、俺が噛めなく読めるみたいな今日思いついた話ですからね。
いやいや、もう生まれてから放送されるまでがものすごい短かったなって
さっきだもん、さっき、
こう、まあ、何映画の種って言えるんですかね。
まさしく種ですよね。
種ですね、なんだろうな、こう人に話していくと面白くなっていくもんなんですよ。それを面白い面白いっていう人が増えていけば自信につながるの、ね、みんなね、多分映画作ってる人、オリジナルで作ってる人たちっていうのは自信がないもんですよ、はいはいはい、だからポイントとしてはやっぱり刹那的に何を思っているかってことがうまくこう登場人物に、ね、入っていけたりすると言葉になったりするじゃないですか。で今の時代っていうものが突然今日見た、ね、テレビ朝からつけて出てくるまでのテレビの音も出さずに見たテレビみたいな中にやっぱ菅さんとか小沢さんだとか、うん、やっぱ相変わらずやってるわけじゃないですか、うん、AKB も片やいろんなところで見るわけじゃないですか、うん、ねえ、あっちゃんだか大島優子だかみたいな、
ね、
ちょっと古いですけどここは、うん、ねえ、ついにはね、総理大臣決めるじゃんけんで決めちゃってるそうなっちゃうんじゃねえかみたいな、総選挙みたいなことをやっちゃうんだよね。
でもこのぐらいのストーリーの中になんかこうね、切り取った断片なんだけど、なんか結構広がりがある感じがするんで、
映像としてもビャンと、
ね、ちょっと皆さんの感想もね、どんどんお待ちしておりますんで、このコーナーが続くかどうか
皆さんのお声にかかっております、は
い、もっともっと生貞監督の映画の種が聞きたいという、
そう
ことであればどんどん
ないよ、だって
メールファックスをいただけ、
はあ、
ないでしょうか、
うん、
そう、
なんとか続けたいなと私は番組スタッフとしてちょっと思っているんですけど、
ちょっと大人の事情として
大人の事情としてちょっと宛先言っときましょう、
言っときましょう、はい、はい、メールは監督アットマーク FM 熊本.jp、 監督アットマーク FM 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番で受け付けております。
はい、
お待ちしております。
映画の種と、
はい書いてください、
書いてください、映画の種の感想と書いてください。そうしないと来月も続かないです
そうそう、これは別に映画の種を募集してないって
募集してないけど
一方的に言うっていう
みんながもっと聞きたいっていう声がないとさ、そうそう、監督も乗らないんじゃない。
そうなのよ
頼みますよ
お願いします。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
どんどんメール読んでいきましょうかね、
はい、ラジオネームフームーンさんです。この前のベネチア映画祭にノルウェーの森と13人の刺客が参加していましたが受賞できませんでしたね。特に13人の刺客は、評判も良かったようなので残念でした。海外の映画祭ってやっぱり審査員の好みってあるんでしょうか。
タランティーノが審査委員長だったんですかね、ベネチア
でしたね、
うんうん、なんか取れそうだっていう噂もありましたけどね、
うんうん、そうですね、三池さんのファンでもあるわけですね、うん、三池監督のね、ファンで、まあ、すき焼きウエスタンジャンゴには、うん、ね、
出てますからね、
出演してるわけですから、うん、まあ、そういうのって逆にね、 いろいろ言われちゃうわけじゃないですか。で結果取ったのはね、
ソフィア・コッポラ、
ソフィア・コッポラで昔の恋人が取ったっていう
そうなんですね、
っていうのもいろいろ言われて、ひいき目だとかなんとかって言われてるみたいなんですけど、審査って意外と審査委員長一人決めてるわけじゃないんですよ。で審査員団がちゃんと、特に三大映画祭なんか厳しくいるわけで、でやっぱりトータル的にその時の顔ぶれの空気っていうのはあると思うんですよね。通常にアート志向なのか、エンターテインメントも逆にエンターテインメント、アートの作品の中にエンターテインメント光るものはちゃんと映画として残していかなきゃいけないっていう風な論議を繰り返すわけですよね。僕も国際映画祭の審査員何回かやったことあるんですけど、やっぱりそれはね、やっぱり生きてきたね、あれが違うわけなんで、人生がそれぞれあるわけだから、でどんな映画を志向してるかっていうのもあるし、ただ近親憎悪っていうのもあるんですよね。自分がああこういうの撮りたかったなっていうことに対して、あえてこう厳しく否定するとか、で全く自分が撮らないようなジャンルを褒めるっていうパターンもあるし、でも逆に自分がやりたかったことをもう自分よりも全然うまくやってるっていうのはやっぱり称賛したくなるだろうし、まあ、嫉妬っていうのは絡むしね。ただでも審査員においては非常にやっぱり審査員団が胸を張って世界に、我々が審査員やった時にっていう審査員になることが名誉なんで、作品をそこに選ばれて行くってことも名誉だけども、それを審査する人たちも名誉なんですよね。
まあ逆に言えば、まあその人たちが選んだ結果はこうだったけど、我々が見たら違うのが撮ったかもっていうことで、やっぱ見ないと分かんないっていうことですよね。
そうですね、映画見ないと分かんないし、ただ一つ言えることは、まあいろいろ政治的背景があったりコネがあったりする場合もあるんですよ。あとその前にまず何といってもそのベネチアの、今回マルコ・ミューラーっていう人がディレクターなんですけど、彼のある種趣味がまずあるわけです最初に。彼がこう、コンペティションっていうのを集めるときに彼が好きな映画っていうのが、まずそこで振り落とされるわけだから、彼のお眼鏡にかなわなかった、彼もしくは彼のスタッフとの眼鏡にかなわなかったものはやっぱり落とされていくわけね。もう落とされてる中にもいい映画いっぱいあるんですよ。
絶対あるでしょうね。
だからね、数限りなくそういう風に見た方がいいです。で映画祭で賞を取ったからすごい、いやすごいんですよ、多分すごいんです、それ、比べられて賞を取るわけだから、ただそれをまあだから鵜呑みするのはなんか、まあ基準にするってことですよね。モチベーションになるってことでしょ、映画祭で賞を取ったっていうことは、見る一つのね、物差しみたいになるっていうかね、で自分はそう思わなかったなって、なんでこれ撮ったんだろうとかって思う映画もあるわけで、そういうのはもう永遠に付きまとうものなんですよね。だからまあきっかけになるから映画祭にみんな持っていくわけだし、見てもらうモチベーション作りですよね。
撮らなかったからといって映画の価値が落ちるわけではないということですよ。
むしろ本来映画祭って祭りっていうわけじゃないですか。だから競わせて盛り上げたりっていうのもまず一つでしょ、話題になるわけで、そこにスターが出てきたりするわけですか、作り手とか出演者とか、でそういうのもあるわけだし、でそのきっかけになるわけだけども、本来はなんか競わないで、みんなで映画祭行った時にいろんな映画を見れて、世界中のその期間は、で普通だったら公開されないような映画も見たりとか、で僕の映画なんかもやっぱヨーロッパやアメリカで見られるってあまり想像してなくて作ってるんですよね。まず日本の人に見てもらおう、で日本の人が共感できるような物語を作ってて、おまけで海外の人たちが見て、さらにあここでも通用するんだ、これも通用するんだっていう、パレードなんかも GO とかもそうだったし、あこれも通用するんだって意外とね、そういう人間ってやっぱり分かるんだなみたいなことを知ることができるから、映画祭っていうのは、そこが素晴らしいんですよね。
なるほどね。生田監督の作品も近々ね、
はい、
国際映画祭、プサンですか。
そうです、1月にね、作っていた、ずっと何回か言いましたけど、カメリアっていうですね、プサンを舞台にした3人のアジアの監督が、オムニバスで3本の映画が1本になって、カメリアっていうタイトルなんですけど、僕はカモメっていう第2話を担当してますけど、 プサン映画祭の、クロージング作品。
おプサン映画祭って来月10月ですか。
そうですね、8日ぐらいから始まるのかな、から15日まで、それで15日の最終日のクロージング作品にレッドカーペットをみんなでこう出演者と制作陣やって、で最後にこの閉幕式ですね、にかかる映画に、いやそれも名誉なんです。大体オープニングとクロージングっていうのはその年の選んだ話題作をやるわけで、プサン映画祭が初めて企画してやる映画をクロージングに上映して、ここから世界にの人たちいろいろなところにこのカメリアが羽ばたいていくといいなという思いもあるんでしょうね。
お披露目っていうことです ね、
ワールドプレミアっていう、
もうなんか日本からのお客さんもね、行こうと思ったら、まあ、チケット取れるのかな、これ、ね、ホームページがありますんで、プサン映画祭で検索していただくと、
ちなみに私も行きますし、主演をやった吉高由里子さんも行く予定ですね、吉高由里子さんがこう主演してるんですけど、あとソルギョングさん、
うわー兄貴が、兄貴が
もう
そこに食いついたか、
参加予定です。
来て
なんで熊本からだったらほらすぐ
行ける、近いですかね、
近いですよ、そうだ、行く、ね、行っちゃう、
映画
今回は来たがいいんじゃないですか、
ね、
今回は来て、あのまたその模様を録音して、
あら番組にもなっちゃうみたいな、
それ行きましょうよ。僕また自分でこう撮るの嫌なんですよねまたガサガサガサガサ言ってる音で隠し撮りしてるみたいな、
ほらほら、キメさん近いしだって
今回は来たらどうですか、
行きたいね
10
月ですか、どうですか、
ね、近いし
来てますか、部長聞いてますかみたいな感じで、いやいやとどうなるのか来月お楽しみにしていただければと思います。さあ、こちらの方にですね、
はい、
先ほどの
あれ、
あの初回のラジオのラジオの種に対する
来ましたか、
感想が来ておりますよ。
神々のラジオ、
渡り蟹さん、
素晴らしい
映画の種、ラジオドラマみたいで面白かったです。お二人の語りを聞き、頭の中で絵を勝手に想像してしまいました。バッチリだ、狙い通りでございます。
仕込みじゃないですか
こちらはですね、お名前はラジオネームないですね、監督の声素敵でした、情景が浮かびました。
そうですよ、
コーナーができてんだけどね噛まなくてよかったんですけど、ちょっと焦っちゃいました、
この方はね、今度は愛妻家も見ていただいたみたいで、いっぱい泣きましたよ本当に、主人を連れて行きたかったですねっていう風に、いやいやもう本当に映画の種が映画になるかもしれませんから、
そう
こういう感想ありがたいです、
ありがたいです、はい、本当に来るとはね、
仕込みじゃないです。もう一回ぐらい宛先言っときましょうか。
はいはい、わかりました。はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番で受け付けております。
皆さんの声がこのコーナーを育てますよ。
そう、
作っております、
はい、もう一回ね、ルパーンって言ってください、はい、
ね、ルパーン
何ですか、それモノマネ
似てる、
シーラへの感想もお待ちしています。
お願いします。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。